ご理解第61節。神より金光大臣にいつまでも尽きぬおかげを話にしておくのぞ。信心しておかげを受けたら、神心となりて人に丁寧に話をしていくのが、まことの道を踏んでいくのぞ。金光大臣が教えたことを違わぬように人に伝えて、まことの信心をさせるのが神へのお礼ぞ。これが神になるのぞ。神になりても神より上になるとは思うな。人間がいつの時代にあっても幸福になることのために、これ永遠不滅の真理が誰にもわかるように平易な言葉で説かれています。まずは自分自身がおかげを受けねばなりません。同病愛哀れむの心に慣れて、心から心に伝わっていくのが楽しみになるほどの信心がありがたいのであります。なるほど、神にもなれよう、神へのお礼にもなるだろうと合点がいきます。自分が話して自分が助けたという心は、神より上になる心です。昨日も申しましたけれども、その人が助かる、人を助ける。助かるとは一体どういう状態を言うのだろうかと、よくよく思いますね。よく、誰々先生のところではたくさんの人が助かっているとか、たくさんの人が、過去の直心尖閣の誰々先生のところではたくさんの人が助かった、といったような表現をしますけれども、いわゆるそういう表現で使われる人が助かるということの意味合い、これは私は本当の助かりではなかったように思いますね。そういう今普通に言われる誰々先生のところでたくさんの人が助かっているとか、過去こういう先生のところでたくさんの人が助かったという意味合いにおいての、この助かるというのは、どちらかというと、いわゆるご利益をいただいた、誰々先生のもとでたくさんの人がご利益をいただいたという意味合いにおいての助かった、助けられたというような感じがいたしますね。いわば難儀なものを取り除いてもらった、病気を治してもらった、人間関係を良くしてもらった、あるいは商売を繁盛に導いてもらったといったような、その人のお参りしてきてお願いをする、そのお願いをしたその人の、いわば欲望を満たしてくださった、それを助かった、助けられたと言っているに過ぎないように思えるのですね。それは真の助かりとは言えないように思います。誰々先生のもとで助けられた、助かった、それは誰々先生のもとでいわゆるご利益をいただいたという程度のことのように思いますね。これは天地書きつけにもあります。そのおかげは我が心にあり、これもほとんどの人たちは、おかげは我が心にあり、そのおかげが欲しいから我が心になろうとしますね。我が心をいただく、それは何のために我が心をいただこうとするのか、おかげが欲しいからです。いわゆるご利益が欲しいからです。師匠が提唱された我が心時代を作る、あるいは真の助かりというのとは少し違うように思いますね。ただ師匠がそれこそあの世に行っても、その和らぎ喜ぶ我が心を求め続ける、我が心の前にはそれこそ霜に煮え湯をかけるがごとくに どのような難儀というのでしょうか。その巡りも消えてなくなると言われる。師匠が求め続けられたのは、おかげは我が心にある。そのおかげを求めての我が心を求められたのではないように思えますね。私ども人間が真に助かっている状態、それはどういう状態だろうか。もし私どもの心の中に、どういう難儀な中にあっても、いついかなる時にあっても和らいでおれる、喜んでおれる心の状態をいただいておるならば、それこそが真に助かった状態と言えるのではないでしょうかね。人から見て難儀だなと思えれるような、いや自分から見ても、自分から思っても難儀だなと思えれる、いや思えれる、思える、そういう中にあってでも心が和らいでおれ、喜んでおれれる、その心の状態を持っている、持ち続けているならば、それこそが真に助かった人の姿と言えるのではないでしょうかね。もうそこには難儀と思うような心も、ここから一日も早く逃げ出したい、逃れたい、この難儀から、重圧から逃れたいといったような心もなく、ただそこにあるのは和らいでおれる、そして喜んでおれる、その和らぎ喜ぶ我が心がそこにはあるだけだと。まさにこれこそ助かりの世界、究極の助かりの世界ではないでしょうかね。師匠が求められたのはその世界だと思いますね。おかげをいただきたいから我が心になろうとされたのではない。また師匠はこうもおっしゃっておられますが、その和らぎ喜ぶ我が心には、それこそいらんと言うてもおかげがついてくるものなのだと。ところが私どもは、そのちょうどグリコの、今はどうかわかりませんが、昔は私が小さい頃にはグリコというのがあって、おまけ付きのグリコというのがありましたね。そのおまけが欲しいからグリコの飴玉を、まあ飴を箱を買ってもらっていましたね。そのおまけが欲しいからグリコを買うのか、グリコの飴そのものが欲しいからおまけ付きのグリコを買うのか、といったようなところでしょうかね。師匠は明らかにグリコを食べたいから、グリコが美味しいからグリコを買う、そこにたまたまおまけがついてきたという世界だと思いますね。ところが私どもの場合は、そのおまけが欲しいから、おまけ目当てでグリコを買うという世界ではないのでしょうかね。私ども人間が真に助かる、真に助かっているという状態、それは私どもの心の中に、たとえどういう中にあっても和らいでおれ、喜んでおれる心の状態を持っている、そういう心の状態をいただいているときに、真の助かりの世界の中にいると言えるのではないでしょうかね。師匠が目指された、提唱された、その我が心時代を作るというのは、そういう我が心時代だと思うのですね。和らぎ喜ぶ我が心、それこそが人間の究極の助かりの世界だと。 というわけですね。ですから、おかげが我が心にあるから我が心を目指すのではない。人間の究極の真の助かりが、その和らぎ喜ぶ我が心の状態を持ち続けるところにあるから、その真の助かりを求めて和らぎ喜ぶ我が心を求め続けるのだということになるのではないでしょうかね。ではどうやったらその和らぎ喜ぶ我が心を、それこそ真の助かりの世界を求める、その手立てが、師匠が哀楽理念というまあものを残してくださったと思うのですね。その第一のまあ手図というのでしょうか。それはやはり成り行きを大切に尊という生き方。その生き方をまあ一回できた、二回できただけではダメですね。やはり貫かねばなりません。成り行きを大切に尊ぶ生き方を貫いていく中に、和らぎ喜ぶ我が心、それはおかげを求めての我が心ではない、真の助かりという意味においての和らぎでおれる、喜んでおれる、その心の状態をいただくための精進努力ということになってまいるのではないでしょうかね。我が心を、それこそ人間の幸福の根本原理であると言われる、あるいは人間の究極の助かりの姿である、どういう中にあっても和らいでおれる、喜んでおれる、その心を求めての信心というものをさせていただきたいと思いますね。それが人間の真の助かりの世界ということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。